ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは認定 NPO 法人ひだまりの丘副理事長、そして元小学校教師という沢井亮太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、元先生ということなんですが、はい、20代ですよね。
20代です。27ですね、
はい、27歳ということはもう本当に早くに辞めて。
そうですね、
1
年目の途中で。
途中で。でもまあなりたくてなりたくて多分学校の先生になって、
はい、
で辞めたっていうのは何か、うんうん、
そうですね、その私が公立の小学校で働いていたんですけれども、当時がちょうど2020年のコロナ の、うん、始まった一番最初のバタバタしてた時で、で初めての教員生活だったけど、初めてだらけの対応、アルコール消毒だったりとか、給食で黙食をしないといけないとか、体育ができないとか、いろんな状況があって、すごく慣れないことだらけと時間に追われ、で自分がいっぱいいっぱいになってしまって、うまくいかないこともたくさんあって、それでしんどくなってしまってっていうのがありましたね。
だから2020年の4月に、
はいはい、
だからもう本当にコロナの初めの年です ね。だから何もわからないところをもういろいろやっていくっていう、そんな段階でしたよね。
はい、
で、やめるってこう決心してからも長かったんですか、辞めるまで。
辞めるまでは、9月のその年の9月ぐらいに学校に行けなくなってしまって、ちょっと休職をしたんですけれども、で実際辞めるって決めたのが12月で退職をしたんですよね、その途中で、年度途中で辞めて、でそうですね、その3ヶ月でやっぱりいろいろ悩みましたね、教員を辞めるかどうかっていうのは。
そうですよね。いつ頃からこう教員になりたいなって思ったんですか。
あ、それは大学生の時ですかね、大学生で、いろんな道、もう絶対先生っていうわけではなかったんですけれども、先生っていうのもすごく、大変だけれどもやりがいもあるなっていうのを現場行ったりとか感じたりして、やりたいなって思いましたね。
で憧れの先生になって、担任も持って、そうですね、そうするとこう辞める時っていうのはやっぱり一人一人の児童の顔が、
そうですね、浮かびました、
でもやっぱりそれ以上にちょっと苦しくなっちゃったっていうことですよね。
そうですね、
やっぱりあれですか、コロナがなかったらもしかしたらやっていたかも。
いや、そうとも言い切れないなと思ってますね。
ちょっと思ったのと違ったお仕事は、
思ったのとは違うというよりも、やっぱり自分で全部抱えてしまったのが、大きかったかなと思ってて、しんどいを吐き出せなかったりとか、うまくいかないことを自分の中でもっともっとって、追い込んでしまって、それでしんどくなってしまったので、だからコロナ関係なく、もしかしたらどっかで行き詰まってたなとは思ってますね。
そうですね。なんかこう先生って思った以上にやることがあるんですよね。授業だけやるんじゃなくて、その準備もそうだし、その後もそうだし、だからこう今でこそ働き方改革って言われてますけど、私もなんか自分の昔を振り返って、中学時代先生が全員と交換日記をしてたんですよ。
はいはいはい。
で、交換日記って言ってもこう 書く子は書く、うんうんうん、私はもうすっごい書いて毎日書いて先生が毎日のように返事を大学ノートに書いてくれて、
すごいです、はい、
それが嬉しくて嬉しくて、でも今思うと、うん、よく先生そんな時間あったなっていうねえ、うん、今じゃちょっと考えられないなって思いますけども、ねえ、でも辞める時っていうのはご家族はどんな感じでした？
そうですね、家族はでもやっぱり認めてくれましたね、反対はせずに、そうですね、認めてくれたっていうのが大きかったですね、う
ん、だからこの本がね、宇佐出版さんから出ている社会人1年目のしんどさのほどき方、再び笑えるようになるためにって書いてあるんですけど、
はい、
この、まあ、副題のような再び笑えるようになるためにってことは、うん、笑えなくなっちゃったんですね。
そうですね、笑えなくなってました。
今笑顔すごい素敵ですけどうーん、すごい悩んだんだろうなって、なんかこう浮かんできますね、シチュエーションがね。でその時は実は愛知じゃなかったんですよね。
そうですね、広島、もともと広島出身で、広島の公立の小学校で働いていたので、
で、じゃあ、はい、まず次を決めて辞めたわけじゃないですね。
そうですね、もう何もなく、
うん、で辞めてどうしたんですか？
辞めてどうしようかなと思ったんですけれども、うん、やっぱりちょっと一度教育とは、うん、距離を置きたいって思っていたので、教育関係こそ子どもと関わる仕事だったりとかとは全く違う仕事をしようっていうことで、コーヒーの製造工場の方で働きました、
はい、まあ、若いから多分仕事はすぐ見つかりますよね、
うん、そうですね、
うん、コーヒーの製造工場、
はい
はい、で、そこでじゃあ、まあ、1日流れ作業的な感じですか？
そうですね、機械を動かして、うん、コーヒー豆とか粉を袋詰めしたりとか、うん、出荷作業したりとか、
うん、でここでどうでした？
すごく楽しくて、うん、そもそもコーヒーの香りに包まれながら、
あ、そうですね、できますし、いいですね、う
ん、なんか毎日今日これができたっていう、その、うん、これだけの量を作れたとか、うん、
出来高みたいな、
はい、が目に見えて分かるので、うん、すごくなんか達成感と、うん、自分もできることあるんだなっていうのを感じれた仕事でしたね、
はい、それはじゃあ広島で働いて、でまあ本、実はこの社会人1年目のしんどさのほどき方っていうのは2冊目なんですよね。
2冊目ですね、
で本をその前に出された、絵本を出されたんですよね、
はい、絵本の、うん、今度は僕がお兄ちゃんっていう絵本を書いて作ったんですけれども、それはまあ、教員を辞めて、うん、自分がまあ、年度途中で他人を降りてしまったっていう、その子どもたちへの申し訳なさとか後悔とか、うん、そういった思いもありつつ、でも先生今も、前向いてやっているよっていうところがどこかで伝わればいいなっていう思いと、うん、あとその絵本に最後あれ大丈夫っていう言葉が、うん、あれ書いているんですけれども、一番子どもたちに伝えたかった言葉を絵本に落とし込んだっていう、
で絵本を出版して、
はい、
でまだコーヒー工場に、
そうですね、コーヒー工場ですね、
はい、でその後は、
その後が まあ、愛知に引っ越す、結婚を機に、
結婚されてるんですね、
結婚
はい、
にこっち来るようになって、
それは奥様がこちらの方で、
そうですね、はい、
遠距離恋愛だったんですね。
遠距離恋愛で、
はい、じゃあそれ以外は知り合いがいない感じの、
本当に本当にそうでしたね。
ねえ、
いなかったです、
うん、でも広島を離れて、
離れて、
でそこから、まあ、人脈を、
はい、
はい、
作って、
でお仕事は？
お仕事もそこからまた違う仕事をしながら、うん、介護の仕事もやってたんですよね、介護もやっぱりなんか人と関わる仕事が自分好きだなっていう思いで、介護のお仕事もさせてもらって、すごく楽しかったんですよね、
だから高齢者の方を、相手にということですね。で介護の仕事をしてしながら、
本を出したいなと
また2冊目を
思って、それはやっぱりなんか、絵本とは違った形で、なんかできないかなって思ってた時に、たまたまご縁で出版社の岩井さんとつながることができて、で自分のこういう今までの経緯をお話しすると、こういう本、ぜひ形にしましょうっていうことで、
なんか本当に器出版さんってすごく聞くんですけど、ねえ、すごいですね。じゃあ、出会って割と早い段階でこうやって形になったんですか？
そうですね、割と、1年かからずですね、出会ってから。
これはじゃあ自分でこういうこと書きたいってこう書いていった？
はい、そうですね。最初は全然違う内容だったんですけれども、でもやっぱりその一番届けたい内容と誰に届けたい本にするかっていうので、この社会人1年目自分と同じような、状況になっている人に向けて書こうって決めて書きましたね。
社会人1年目のしんどさのほどき方というふうにあるので、沢井さんの体験談もあるんだけども、皆さんにとってこうするといいんじゃないかっていう、そんなヒントもあるんですよね。
そうですね。
振り返ってみてって言っても、まだまだ先の人生の方が長いので何とも言えないんですけども、でもやっぱり先生になってよかったなって
思います、それは間違いなく思いますし、あの子たちと出会えたのも本当に良かったなって思ってますね、
そうですね。だから、もしかしたらまた教員になることもあるかもしれませんよ ね、
どうなるか、
そして認定 NPO 法人日だまりの丘の副理事長さんであるんですけど、海老沢さんのところですよね、日だまりの丘との出会いっていうのはどこから？
そうですね、今認定 NPO の日だまりの丘で働かせていただいてるんですけれども、もともとのきっかけはその介護士をしていた時に、SNS で、理事長の海老沢さんから、お声をいただいて、一度お会いすることに、本当に、
SNS での出会い、
はい、Facebook です
。そんなことがあるんですね。だからそれまでは会っていなくて、なんか気になったんですかね。
そうですね。その私がやっぱりその本出したことのその投稿だったりとか、出版イベントだったりとか、あと別 の元小学校教師の川村真由美先生という方がいらっしゃるんですけど、川村真由美先生の、
私も聞いたことありますよ、講演。
あ、本当ですか。
憧れ先生プロジェクトとかでも、
はい、そうなんです。
そういいですよね。
いいですよね。素敵な先生。
素敵な先生
で、その方のあり方の教室っていう、今やられて全国でやられているんですけれども、大人の方に向けた心のあり方を決めようって、っていう教室を、自分が主催をして、でそういった投稿を見て、お声をいただいたっていう形なんですね。
でもういきなり副理事長に、
一応でもその最初に出会った時がちょうど1年前ほどですね、去年の夏ぐらいに初めてお会いして、もうその時は別に日だまりの丘に所属するとか何もない中でお会いして、やっぱりその海老沢さんとお話しすると楽しくもあり、でもすごく学びとか気づきを自然とくれる方で、でなんか定期的にご飯に ってはいたんですけれども、行く関係になっていたんですけれども、やっぱりそのああそれ大事だよなとかいうことをすごく気づかせてくれて、すごく自分の中ではまた会いたいって思わせてくれるような、
そうですね、はい、私もあの深くお話ししたことは一度もないんですけど、でもあのもう初めにお会いした時に温かい方だなっていうのはすごく伝わりました。ですよね、
はい、
で、あの、まあ、その海老沢さんを慕ってる私の知り合いがみんな温かい人なので、間違いなく温かい人だなっていうことと、あとあの法人としては本当にいろんなことをやられてますよね、
はい、
結構いろんな分野、
そうですね、保育園をやっていたりとか、あのベビーシッター、まあ、ベビーシッターから始まってで保育園だったりとか、子育て支援拠点だったりとか、ここの瀬戸の方でも自立援助ホームっていうのもやっています ね、
そして認定 NPO になったっていうのがすごいですね。
すごいですね、本当に今年の6月になったんですけど、本当にその当時で880NPO 法人ある中の32だったかな、
なかなか採択されないみたいですもんね、
はい、難しい、
そう、あの自立援助ホーム伊都というところがね、この瀬戸市にあるんですけども、あの沢井さんは副理事長としてどっかの事業所に入ってるっていうわけではなく、
はい、
本部で、
本部で、あの自由に動ける、動かしてもらってます ね、あのいろいろ、
でも最初は全然こう分からないから、はい、いろいろ見たりとかしたんですね、
行きながら、
あのどうですか、あの自立援助ホームは見られました、
あ見ました、行かせていただいてます ね、
ここはあのあれですよね、義務教育終了してまあ、あの家庭にはいられないとか、あの児童養護施設を出た後とか、そんな感じで二十歳ぐらいまでの
方
です
かね、二十歳前の子が今いますね、女の子専用の施設で自立に向けてのサポートする家みたいな、温かい家みたいな、
だからまあもちろん場所はねお伝えできないんですけども、でもあのみんながこう頑張ってる姿とか見ると、やっぱりあの寄付とか大事ですよね、
はい大事です、
よく募ってらっしゃって、ちょっと前にも海老沢さんも募3000円でしたっけ、
そうですね、3000円以上
以上、はい、これは日だまりの丘さんのホームページを見ればいいですか、
そうですね、ホームページに寄付のあのリンクというかページがありますので、そこからあれ飛んでいただけると、
結構集まってますか、
集まっていますし、まだまだでもあの集めたいなと思ってます、
もう多ければ多いほどいいですもんねも
本当にでもありがたいですね、その、まあ、数も大事なんですけれども、その金額とか数だけじゃない、その一人一人の思いがやっぱり寄付に込められているので、なんかその毎月寄付者がどれだけ集まったかと金額とかっていうのも共有したり把握するんですけれども、本当に一件一件が本当にすごいよねっていうのを毎回あの確かめ合ってますし、大事だなって自分も感じてますね。
そうですね、これからどうですか、沢井さん、まだまだやりたいことってありますよね、
ありますね、でも本当にこうなると思ってなかったので
、
NPO 法人でしかも副理事っていうのもまだまだよくわからない、なんか飛び込んだので、もうどうなるかわからないですけれども、でも本当にこの法人の理念が、人が持っている力をよりよく発揮するっていう理念があって、私それがすごく好きで、よく理念って掲げてるだけで実際はなんか伴ってないとかあるじゃないですか、でも本当になんかうちの法人はどうやったら、その人が生きるかねって、働く保育士さんであったりとか、職場のスタッフさん、子供だけじゃなく職場のスタッフさんもリーダーさんもっていうところを 考えながら、コミュニケーション取ったりとか仕事を進めていく雰囲気がすごく流れているので、ああ自分もなんか本当に簡単だけど簡単なようだけど難しい目の前の人、スタッフを大事にするっていうところを丁寧にやっていきたいな、いける人になりたいなって思ってます ね,
ですね。なんかこうまあ、集う人とかお客様とかの幸せも大事ですけど、やっぱり働いている仲間たちが元気で幸せじゃないと、やっぱりいいものって生み出せないんじゃないかなって思いますよね。
そうですね、間違いないですね。
あの本を今パラパラと見て、
はいはい、
今日も京都で生きているって、はい、ちょっとなんか心に刺さる言葉だなと思いますけど、
はい、
うん、なんだかんだ言って生きてるんですよね私たち で, ね、でもあのここを読んだだけでちょっと泣けそうですけど、やっぱりもう生きていたくないななんて思ったこともあったんですか。
ありましたね、消えてしまいたいって思ったこともありましたね。
でそう思うとあの今の子どもたちもね、なんていうのかな、死に対する恐怖っていうのをあまり、まあ、ゲームとかそういう影響もあるのかあまり考えず、まあ、あの死んじゃおうかなみたいに思っちゃう人もいると思うんですよね。伝えたいですよね。
そうですね、
やっぱりなんか生きているだけで、ここに書いてあるけどそれだけで十分だよ、大丈夫、私はそう信じています。本当にそう思いますね、はい、なんかこう今までで出会った人の中で、こう自分の生き方を変えてくれた人って何人もいるんですよね。
いっぱいいますね、いっぱいいますね。でもやっぱり本当に人との出会いで影響を受けてますね。それこそ、なんか影響を受けた人って大体本当になんかあったかいなっていう愛がある方が多いんですけれども、真由美先生を知って川村真由美先生を知ったきっかけも、ある方、ある方が、本をプレゼントしてくださって、私が広島から名古屋に来るときに、あれ行ってらっしゃいって思いで本も手紙とともにくれて、
広島の方なんですか、はい、先生なんですか。
その方は飲食店のおかみさんでした。
それがやっぱりすごく感動して。
そうですね、なんか本当にご縁と、でまた久しぶりにご連絡をして、で今こんな形ですっていうので喜んでいただいて、実際に寄付もいただいたりとか、本当になんかご縁とつながっていくし、見えないなんか応援だったり自分がいただいているものはやっぱりつないでいきたいなって思いますね。
本当ですね、奇跡のリンゴの話も書いてありますね、
はい、
木村さん、ね、私お会いして本をいただいたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、司会をさせていただいたことがあって、とてもね、なんていうのかな、すごくこう不思議な方ですあのまま不思議な方ね、本当にでも自分の信じたことをこう考えて突き進むっていう意味でもね、素晴らしい方だな。映画も見ましたけども、本ももちろんね読みましたけど、素晴らしい方ですよね。
ですね。
ね、まだこれから長い人生あると思うんですが、でもやっぱり奥様も素敵な方なんですね、は
い、
きっと。
そうですね、自分に何だろうな、持ってないものを持ってるというか、本当に今を楽しむ天才、明るい方ですね。
明るい今を楽しむちょっと名言じゃないですか、ね、そうそう、岩井社長と の, YouTube も見させていただいたんですけど、野球部だったんですね。あ、
そうですね、もともと
スポーツも、でもやっぱり野球部でも学んだこともありっていうことですね、はい。じゃあ、社会人1年目の新藤さんの解き方、これもし買いたいという方はどうすればいいですか。
これは、Amazon で はい、今販売しておりますので、そちらで買えるようになってます。
じゃあアマゾンで社会人1年目のしんどさんの解き方っていう検索をしていただいて、はい、沢井亮太さんが書いています。でさっき話された今度は僕がお兄ちゃんは、はい、
これ
は
それもアマゾンで買えるようになっているので、
はい、こちらは絵本なんですね、
はい、
ちなみにどんな内容なんです、今度は僕がお兄ちゃん、僕っていうのは、
はい、
自分、
自分ですね、どういった内容かというと、あのお兄、かっこいいお兄ちゃんがいて、あれ自分がちょっと落ちこぼれっぽいあれ、
あ、なるほど、
弟がいて、でお兄ちゃんもすんごい、あの自分にとってはすごくかっこいいし優しいけど、うん、でもそのお兄ちゃんなんであんなに自分と違うんだろうって思うけど、うん、実はそのお兄ちゃんもあの弱いところがあったり、泣いているところも失敗したこともあって、でも周りにお母さんなり助けられて、周りに誰かがいたっていう、
はい、
あなたもお兄ちゃんが近くにいたとか大切な人がいたよっていう、
なるほど、そういったお話、それが絵もあるので、はい、絵本なので、まあ、ちっちゃい子にも読んで、うん、 はい、楽しんでいただけるっていうことですね。ちなみに絵は誰か、
絵はあの今広島で先生をしているんですけれども、当時は大学生の後輩に、あれ、可愛らしいあの絵も描く方だったので、お願いしたいなと思って、めちゃめちゃ好評ですね。
なるほど、じゃあぜひアマゾンでこちらも、今度は僕がお兄ちゃ ん、はい、じゃあ器出版さんは、じゃあ本を出したいなって言ったら、もしかしたら誰にでも可能性が、
うん、
ね、
はい、そうですね、うん、私はあの本当に自分で全部文章書いたんですけれども、はい、あの文章苦手な方でもライターさんを使ったりとか、あとよくちょっと本どんな風に書いたらいいかわからないという人もちゃんとあの構成考えてくれたりとか、サポートしてくれるので、
なるほど、そうなんです、ライターもいますよというふうに言われていたのでまあでも自分でできればね、うんうん、書きたいですよ ね、
はい、
はい、ぜひ社会人1年目のしんどさのほどき方、再び笑えるようになるために、そして今度は僕がお兄ちゃん、どちらもアマゾンから買うことができます。また器出版さんは UTSUWA、 これで器ですね、
はい、
はい、こちらも検索してください。そしてなんといっても日だまりの丘さんは、はい、あの寄付など、まだまだ募集しておりますので、はい、認定 NPO 法人日だまりの丘、こちらも検索をしていただいて、ぜひね、あのご協力をしていただけたらと思っております。はい、では沢井さんから皆さんにメッセージがありましたら、ぜひ、あと言い残したこと、これ言ってないとか、はい、これ宣伝してないとか
そうですね、
はい、
でも今日だまりの丘で副理事をやらせてもらってるんですけども、日だまりの丘が来年で20周年を迎えるということで、
はい、
またイベントも、企画していますし、それもまたお知らせしたいなって思いますし、自分がどうなるかわからないって、あんまり未来の目標を立てないように、しているので、
うん、
その逆に可能性をどこまでも広げて、
うん、
で自分があのワクワクしていきながら進んでいきたいなって思っております、
うん、あまり未来の目標を立てずに、まあ、今を生きるっていうことですよね。
そうですよね。
それもなんかいいかもしれませんね、
うん
うん、はい、なんか目標を作っちゃうと、なんとなくこうそれに到達できなかった時に心が折れちゃったりとか、うん、そういうね、あの自分はできなかったっていう風になっちゃうといけないので、今をもうこの瞬間瞬間を頑張って生きるっていうことも大事なのかなと、はい、思いました。日だまりの丘さん、じゃあ20周年でまたイベントある時は早めにお知らせいただいて、
はい、
はい、また宣伝もさせていただきますので、
ありがとうございます、
ありがとうございます。ともみとともに、今日のゲストは認定 NPO 法人日だまりの丘副理事長、元小学校教師の沢井亮太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。